松本孝弘の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本孝弘の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本孝弘と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは総合物流サービス株式会社上田の代表取締役社長上田浩二さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、先週いろいろとお話しいただきましたが、本社を西宮市に構えていらっしゃって、はい、今日はラジオ大阪ということで同じ大阪関西でいらっしゃいました。はい、はい、その上田さんですが、もう何年の会社になるんですか？
今73年になります。
はい、4代目というふうに先週ね、はい、お聞きいたしました。
はい、
うん、従業員の数は何人でしたか？
3000人弱おります。
東京と大阪が中心なんですか？
そうですね、関西と関東だけで他の北陸とかやっておりませんね。はい、
上田さんは今お聞きしてよろしいですか、おいくつでいらっしゃるんですか？
今年42になります。
お若い、あの年齢も若いですし見た目も若いですよね。
ありがとうございます。まあ、あのうちはやっぱり4代目とかみんなこう父も祖父もですね、うん、38ぐらい社長になってまして、うん、若く入れ替えていくっていうのがうちの上田家の考え方ですね。
でもすごいな。社長というところでいろんな経営をされていたなんていうお話をちらっと聞きましたけれども。
そうですね、あの本当に祖父は本当公務店から始まってますし、う
ん、はい、先週おっしゃってましたね。はい、
私あの2年前ですね、あの家系図を全部書きまして、うん、曽祖父まであの遡っていろいろ調べました。
4代目というところで、
はい、
ちなみにその家系図ってご自身で調べたんですか？
はい、あの一応研修みたいなのも出たんですけど、はい、アドバイス受けながらほとんど自分で調べましたね。
それ戸籍を追っかけて、
はい、
あれ読み解くのもかなり難しいですよね。
そう、あの昔の漢字って数字も読めないですね。
はい、あ、そうなんですか。
7とか8も普通には読めないです。
あのそもそも私も家系図作ったんですけど、はい、私は作ってもらったんですよね、プロの方に。
はい、
だその大変さを知ってるので、それをご自身でやったのがすごいなって。
すごいことなんですか？
すごいことなんです。
私役所とかに行ってこうメモ書きしてバーッと書いたのかなって勝手にそんな簡単なイメージをしてしまいましたけれども。
あ、最初は本当に自分の戸籍があるところに行くんですけど、はい、結局遡ると出てこないので、最後は、母方の方は北陸富山だったんで、富山に紙を送っていただきました、同本。
それで各法務局にあのそう郵送して送り返してもらうんです
ね。一個一個調べて紐解かないと出てこないし、あとは明治以降はもう捨てられちゃったんで、今で残ってる分までしか取れないですね。
何代前まで遡りました？
今曽祖父の戸籍まで戻りましたね。で昔のやつって手書きなんですね。
なん
か筆で書いてるからもう読めないです、
う
ん、本当に。
何かこう気づいたこととか分かったことってたくさんあったと思うのですが、印象的だったことはどんなことですか？
そうですね、あの母方と父方両方の祖父母にですね話を聞きに行ったんですけど、うん、まあ、あのこの人がどうだった、あの人が何やってたとか、うん、あの全部聞いたところ、半分以上の方は経営者だったんですね。
経営者、
でもいろんなことをやってまして、まあ、ガラスを作ってる会社もありましたし、あの京都で呉服屋をやってる方ともおられたんですけど、でもやっぱりエピソードを聞くと結構大変で、やっぱりあの宗教にはまってお金使って会社潰したりとか、
そんな映画のような本当の話があるんですね。
まあ、本当の話があって、でそれを見た時にやっぱ自分もやっぱ何かにはまりすぎるのは気をつけよう、
うん、気づきですね。
同じ血が流れてるんだと思うと気をつけようと思いましたね。
ご先祖様から学ぶって感じですね。
はい、だからその時代にそれだけこう商売されてる方が多いっていうのは、これ地域性もあるでしょうね。
そうですね、はい、だからよく調べるとあの祖父側の母はずっと養子をもらったんですね。
う
ん、だ養子をもらえるとやっぱ土地持ちだったみたいな、うん、でやっぱそういったことも分かって、うん、まあ、自分は本当そう恵まれたというか、そういう家系にいるんだなっていうのはすごい気づきになりましたね。
うん、松本さんもこう見てもらって全部作ってもらって、はい、気づきとかありましたか？
そうですね、うちがちょうど200年前ぐらいまで遡れたんですけど、
200年前
江戸後期ですかね。ただびっくりしたのがすっげえ生きてるなと思ったんですよ、ご先祖が。70、80まで
長寿だったんですね、
と思ったんですけど、私のお客様も私が言ったことによって皆さん作られてるんですけど、どこのご家庭も生きてるんですよ。平均寿命って50何歳とか過去言うじゃないですか。あれって 戦争があったり、ある時期に大きな病気が流行ったりとかで生まれてすぐ亡くなる方がいたりとかで、それで平均寿命って短い。ああ、普通に多分桑原さんのご先祖も生きてると思う。
そういうこと。ただ早くに亡くなってしまう人も多かった、
いらっしゃったから平均するとそうなんだと思うんですね。
へー、
そう、それが真実だってことを知れただけでも
大きいな。本当ですね。いや、昔の方は私もおっしゃる通り50歳ぐらいだっていうふうに勝手になんか噂て山に捨てたり、いや私もうすぐやんどうしようとか思ってたんですけど、
うちのご先祖長寿だなと思ったらうちだけじゃなかった。
あら、
うーん、
そうなんです
ね。あとはもう一つ、やっぱり本家なんで墓石がいろいろあってお話をこう親族が聞いてたりしてたんですけど、実際伝えてることなんで、それが真実かというと人は伝えるからうまく伝わってないこともあるじゃないですか。家系図を見たらなんか名前が違ったとか、
あ
順番が違ったとか、
いろいろ分かりますよね。私分かったのは、あの祖父の兄弟がたくさんいたってことですね。
あら、何人ぐらいいらっしゃったんですか。
本人は男兄弟2人だと思ってて、あと女の人が4人ぐらいだったんですけど、実は男兄弟他に2人いて、
はい、
双子が生まれてすぐ亡くなってたんですね。
そう
なんですけど、最初祖父の戸籍等には入ってないんです。
あら、
曽祖父のとこに入ってるんです。だから消えちゃうんです、戸籍って人って、なんかあれも見ててやっぱり存在しなかったことになるっていうことが、
生きていた証がなくなってしまうぐらいの。
そうなんです、あれも怖いなと思って見てましたね。
本当ですね、はい、いろいろと分かったんですね、はい、で経営者が多かったということも分かった、だから幼稚園の時に経営者社長になると書いたのかもしれない、
はい、もうこれはもう
力、血で受け継いでたのかもしれない、
多分決まったセリフだと思います。
すごいな。だけど私も一つ家系図を作ってみて大きく変わったのが、あのすごい仏様とかお墓を大事にするようになったなって、そのこの方たちがいないといないわけじゃないですか、で多分中にはとんでもない悪い人もいたと思うんですよ。
例えばとんでもないわからないですけど、
ね、いい人もいただろうし、はい、いろんな方がいて今だと思うんで、
やっぱり名前とかどこに住んでたとか知るって大事かもしれません。
そうですね、そう大事じゃないかなと思う。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月はベリーベスト法律事務所弁護士の岡本真美さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、真美さん、先週アスベストを専門に特にいろいろと問題解決やあとはご相談をお受けしているとお聞きしておりますが、このアスベストは3年前ぐらいからお勉強されたというふうにお聞きしております。
そうですね、
さらに詳しくということでね。、はい、その前、そして弁護士になられてもうどれぐらいになるのかなど、マミさんの弁護士としてのお勤めのお話もお聞きしてもよろしいですか。
はい、私は弁護士今13年目ですね。で、基本的にこのアスベストをメインでやるっていう話がある前は、いわゆる町弁業務って言って個人の方の法律相談ですね、それから中小企業さんの企業法務、そういったことをメインで扱う業務を幅広くやっていました。今もやってはいるんですけれども、それにアスベストが加わったっていうようなイメージですかね。
うん、アスベストをやろうとご自身がこう希望したわけではないということですか。
ないんですけど実は。はい、うちの事務所の方でアスベスト被害のちょっと取り組みをやっていこうかっていう話になった時に、取りまとめをやってくれという話がありまして、正直その時点ではアスベストってなんだろうっていうレベルのところから始めて勉強したっていう感じですね。
もともと弁護士になりたいと思われたのはどんなきっかけがあったんですか。
そうですね、なんか確固たるこういう気持ちがあってっていう感じでは実はなくて、まあ、なんとなくちょっと大学もまあ法学部に行って周りの人も受けるし、もともとちょっと検察官の仕事に興味があったんですけど、
そうなんですか。
ただまあ収集とか見てるとやっぱり弁護士の方が扱う仕事も多いですし、あと単純に楽しそうだなって、自由が多いなって。
難しそうだなとしか私は思わないですけど、
やっぱりいろんな方と会えたりとか、限られたところっていうよりはすごく仕事の幅が広いなと思ったので、そっちの方が向いてるかなと思って。
さてちょっとお話を戻しますけれども、このアスベストですね、こちらはまあ私の本当 当に素人の知識なんですけれども、もう古い建物があったら近寄っちゃダメとか、工事していたらもう体に悪いから離れましょうとか、まあ、そんな風に言われているお声もよく聞くじゃないですか。
そうですね。で、
子供なんか連れて歩いてたらちょっと離れて歩いた方がいいかなとかね実際のところはどうなんでしょうかね。
そうですね、やっぱり今はもうアスベストを新たな建物で使うってことはしていないんですけれども、うん、昔に建っている建てた建物の中にアスベストがあって、それをこうやっぱり解体する時とか、うん、そういう時にどうしてもアスベストが出てきたっていうことは全国である話ではあるんですよね、うん、でただ今はその解体するに伴ってきちんとそういうものが飛ばないようなあのもう囲いをしたりで、作業に関わる方がきちんとそういう防塵マスクっていって専門的な、うん、あのきっちりとしたマスクをかぶって作業するとか、そこはあのもう法律だったり規定で徹底してはいるので、うん、その現場を歩いてる近くを歩く方が吸い込むっていうことは基本的に大丈夫だと思うんですけれども、うん、
これ基本的にあれですよね、解体をしたり何かどちらか一部、削ったりしない限りはそのアスベストがあっても特に問題はないって理解でいいんですかね。
そうですね、やっぱりあのアスベストがこう含まれている製品っていうのはあのたくさんあるっていう話は前回もしたと思うんですけど、うん、ただあの実際こう削ったりとか劣化してボロボロになったりとか、うん、そういったことでアスベストの繊維がこう空中に舞ってしまうっていうことがなければ、はい、あの健康被害の方はおおむね大丈夫じゃないかというふうには言われてます
ってことですよね、
はい、
一つ聞いてもいいですか、はい、これ昔はとてもいい奇跡のもう鉱物だと言われていたと先週おっしゃっていたじゃないですか、はいはい、これそのまま建築業界の会社さんが建てましたと、はい、いいものだと思って使って、はいはい、で使っていて後から悪いものだって分かった、
はい、
で解体するってなった時に、
はい、
責任といいますか、
はい、
その持ち主の人になるのか、はい、建てた方の人になるのか、アスベスト使います OK みたいなそういうやり取りをしていない時代もあったのかななんて思うんですけれども、
そうなんです、そこが、特にやっぱりその今実際いろいろ我々がお手伝いしているところの、はい、まあ、一番のところになってまして、いいものなんだけど悪いところもあるって薄々分かって使ってたっていう時期がものすごく長いんですね。
だから、な時期ですね。
そうですそうです。だから、うん、そこの責任を誰が負うかって話になると、うん、基本的にはそういったものを使っていた、まあ、会社だったり事業主が悪いっていう話になりそうなんですが、もちろんその使用者事業主にも責任はあると、うん、ただそれをこう後押しして使いなさい使いなさいじゃないですけれども、まあ、高度経済成長期とか、うん、あの時代でやっぱりアスベストかなり使われてた建物を作るのにかなりこう、まあ、アスベストがですねあの貢献してしまったっていうようなところもあったので、うん、それを後押しした国側にも責任がありますよねということで、今国だったり会社に請求をする、うん、ということをやってます。
そうなんですね、ちょっと興味深いところですけど、はい、またちょっと続きを聞いてみたいと思います。
はい、
今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。